包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。
はい、包帯パンツ屋の野木志郎です。
アシスタントを務めます三島澄江です。このポッドキャスト番組では野木社長と意気投合した方々をゲストにお迎えしてお話を伺っていきます。今月のお客様、野木社長どなたでしょうか。
ですね、多分皆さんびっくりされると思うんですけれども、僕は本当に尊敬している日本人、まあ、世界中で僕一番尊敬している人なんですけれども、はい、お願いして、今日出ていただくことになりました。のぶさんこと松久信之さんです。
ありがとうございます。
今日はよろしくお願いします。
いやほんますんません、なんか申し訳ないです。もうこんな僕みたいなあ
れに、もう包帯パンツのためだから。
いや本当に申し訳ないです。ありがとうございます。
今日はシェフを何とお呼びしたらいいかなと思って、
もうのぶさんとのぶさんで呼んでいただければ
よろしいですか。はい、ありがとうございます。じゃあ改めて私から松久信之シェフのプロフィールご紹介させていただきます。はい、1949年に材木商の三男として誕生、埼玉県のご出身。寿司職人として修行した後、ペルー、アルゼンチン、アラスカでレストラン経営を経験し、1987年にビバリーヒルズにレストラン松久を開店。ハリウッドの数多くの著名人を魅了しました。その後、俳優ロバート・デ・ニーロ氏の誘いで1994年にノブニューヨークシティを開店。2000年にはデザイナーのジョルジオ・アルマーニ氏とパートナーシップを組んでノブ・ミラノをオープン。日本料理の技術と食材を基本に西洋、特に南米料理の要素を取り入れた独創的な料理で全米ベストシェフ10人や全米味部門1位など非常に高い評価を得ていらっしゃいます。現在はレストラン、ホテルを合わせて世界13カ国計31店舗を展開されています。
すごいよね。
いやもう今読んでいてドキドキするほど
いやだからこんなすごい人が、ね、目の前におられるっていう。
何をおっしゃ
る。いやほんまに、いやもうとにかくその日本人としてここまで大きい成功をされてる方って、まあそれはもちろんね、金額で言うたらそれは孫さんにしたって何にしたって結構何千億でやっておられる方もおられるとは思うけども、世界中の人々を感動させてるっていう人っていうのはやっぱり黒澤明さんと松久信之さん、もうこの2名ぐらいしかいてないんちゃうか。
いや、ほんまに非常にそのね、褒めていただけるのは嬉しいですけども、うん、やっぱり僕は今60を過ぎて本当にこの仕事をやって始めてよかったなっていう、この世界に入ってよかったなっていう、最近そのこの過去10年と今比べると特に今は本当にそれを思ってるんですね。こういうその手に職をつけるというか、で料理を作ることによってやはりその人が幸せになってくれる、当然そのお客様もそのお店に来られる。で僕は日本には月に1回来るんですが、ノブウィークというのが、まあ、今日から3日間始まるんですけども、その来られるお客さんが皆さん喜んで帰っていただけるんですね。それでアメリカにいてもヨーロッパにいても今年間で、10ヶ月旅をしてます。で家はロサンゼルスなんですけども、ロスの家に帰るのも今年間2ヶ月帰れるかどうかっていうぐらいなスケジュールで動いてるんですよ。でその間にそのアジアを回ったりヨーロッパを回ったりアメリカを回ったりもしてても、その行く先々でやっぱりお客さんがそのお店に来られて僕がそこにいるとお客様の方がこうお礼を言ってくれるんですね。でお店をね、お店を作ってくれてありがとう、美味しい料理をありがとう。だからもうその瞬間っていうのは僕はこの仕事をやってて本当に良かったなと思いその瞬間ですよね。それとやはりこう人が喜んでくれるっていうのは僕にとってはすごくそのまあ皆さん誰でもそうだと思うんですけど僕にとってはすごく嬉しいですよね。でましてやその自分が作る料理とか、まあ僕の出来上がったそのコンセプト、当然その僕一人ではなくそのチームでもってその仕事をして、やはり作る人間、サービスをする人間、やっぱりお客様をそのもてなす、やっぱりその時にお客さんが最後にありがとうと言ってくれた時、この瞬間が僕にとっては一番幸せな時間だなと。 でそうすると、まあ、あの手に職をつけていると、まあ、ある程度その自分が限界が来るまで仕事ができるわけですね。その定年というものがなかったり、
ああそうかそうか、
ですからその中でそのお客さんからたくさんその逆に僕の方がエネルギーをいただいたり、あの喜んでくれると、あもっともっと頑張らなきゃなっていう、まだそういうその頑張らなきゃいけないっていうふうに思いながらその仕事ができる今自分がすごい幸せだなというふうに感じてます。
すごい。その一番初めに、まあ初めは誰かって一つから始まるじゃないですか。今その12カ国31店舗っていうところまでその思いっていうのを一つ一つ広げながら、その一つの店行ってまたありがとうをもらい、でまた一つのっていう、その時にどうやったらそんだけその世界31カ国まで、まあだから
多分、
ああごめん、ああごめんすいませんね、あのそのなんていうかな、シェフでありながら多分あのこの本にも書いてあったんやけど、マサハチ・スチュワートさんが書いてある、すごいシェフっていうのはいっぱいいてるけども、やっぱり偉大なシェフっていうのはいてないっていう、だからそのシェフと事業家であるっていうところの2つのセンスっていうのが、なんか全然違うところにあると思うんですけど、それがなんか一つになってるっていうのが、だからノブさんのすごいとこなんかな
って。僕は事業家ではないっていうふうに思ってますよ、自分自身は。まあ、あくまでもそのシェフで料理を作ることが、まあ、僕の仕事だと思っていますし、まあ、あの先ほどその紹介いただいた一番最初のアメリカのお店が1987年ということは今からもう26年前なんですね。でその当時も本当にその小さなお店で38席40席弱のお店だったんですけども、そのお店を開けた時に当然その借金をしてって、まあその知り合いがお金をそのサポートしてくれて、それでこう小さな資金から始めたお店なんですけども、もう僕はその時点で自分自身は幸せだったんですよ。で、あとはそのお借りしたお金をどうやってこうその返していくか、そのために毎日その自分がその魚とか野菜とかをその仕入れに行きますよね。で持ってきて、それをそのまた仕込みをする時間があって、それでお店を開ける。そうすると、まあ、最初からこう成功したわけではなく、その最初の1、2年、まあ、2年間ぐらいはもうお客さんは来る、月の終わりになると、まあ、みんなに給料を払う、家賃を払う、まあ、税金すべてそういうその業者さんに払ったりすると、もう一銭も残らないっていうのがその2年間ぐらいあったんですよ。で
2年間もですか。
だけどそれでも僕は幸せだったんですよね。結局その自分が好きなようにできる。ですからそのお客さんが来られる、で僕はあの毎日その自分で魚を買いに行ってましたから、あのいい魚があるとどうしてもその買ってあげなきゃいけないっていうふうに思ってしまうんですね。僕もそのいいものがあるとやっぱり職人
呼んどると、
職人なんですよね。だから、うん、あのまあ、この魚僕を待っててくれるみたいな、だから買ってしまう。そうすると当然そのフードコストが上がりますよね。でフードコストが上がるってことは当然やっぱり利益もこうなくなってくるという、まあ、それはそのやっていく段階でまあそういうことが分かってきたんですけども、僕はそれが一番幸せだったんですよ。自分が好きなものを変えて、自分が好きなように料理ができて、お客さんとその会話をしながら、お客さんが何を求めてるか、その求めに応じて自分がどこまでお客さんの求めにそのリクエストに応えることができるか、そういうところからで料理を作ってますから、それのずっと繰り返しが26年後今の自分があるというふうに思っているので、その計算をしてこういうふうになったとか、自分がこういうふうにやりたいとかって言ってそのなってきたお店じゃないんですよ。で当然あの26年経てばですね、まあおぎゃーと生まれた子供が26歳になるわけで、やっぱりそこには当然そのチームとしてそのスタッフがそれだけ成長していくわけですよね。で成長していく段階っていうのは、僕も若い時にはそうなんですけども、やっぱりいろんなものにそのチャレンジをしたい、いろんなものを見てみたい。で今うちが一番そういうところでこう恵まれてるなというのは、まあ、あの世界13カ国、まあ、これから もっともっとあの来年は4カ国とか5カ国ぐらいまた増えるんですね。ホテル、あのホテル事業もあの含めてなんですけども、そうすると そこで育ってる人間がですね、結局彼らがにそのそういうチャレンジをする場を与えてあげることができるわけですよ。そこがやっぱりノブのいいところであり、そのそこで、仕事をして、で、まあ、それなりにやはりその頭角を現してくる人間がいるんですね。でそういう子たちにその一つのチャンスを与えてあげる。そうすると今度それをやった時に、今度彼らもそれで自信がついたりとかで、我々も彼らをそのサポートして、そのまた次のステップアップをさせてあげるとかっていうのが今まで、それがノブのスタイルなんですよ。
なるほど。
ですから僕が全てその31店舗をコントロールしてるわけではなくて、その間にそのチームが大きくなって、そこからスタッフが育ってる。だからそういうのがやっぱりノブの一番のこうポイントではないだと思うんですよ。だからうちでやってる子は本当みんな生き生きしてやってますよね。やれば やっただけの何かが、その自分がそれをつかむことができるんだということを意識しながら仕事をしている子がやっぱりたくさんいるのと、やっぱりそういう子にはやっぱりチャンスが与えてあげることができるという、今のところはそういうのでチームが大きくなってるんで、次からまた新しいプロジェクトが他からオファー来た時に、あ、じゃあこれは可能だけども、じゃあそこにはどういうそのスタッフを送るかとかで、海外のでいるスタッフってやっぱり自分からこう手を挙げてきますよね。行かせてくださいとか、僕にチャンスを与えてくださいとかっていう、ですからやっぱりそういうところがやっぱりノブのいいところで、それがあるからこう世界中にお店が広がってきてるんだと僕は思います。
ここまで来るのにどこかこうターニングポイントみたいなのは終わりになったんですか？
まあ、それはこう自分が今までその生きてきて、やっぱり全て順調に来たわけでもなくて、松久というお店が先ほど言った87年に、まあ、26年前に開ける前は、僕はペルーとかアルゼンチンとかアラスカにいたんですね。で一番最初に出たのが、まあ、ペルーという、まあ、パートナーでやったんですけど、まあ、そこでちょっとパートナーと衝突をした。それでアルゼンチンに行った。でアルゼンチンに行ったけれども、まあ、ちょっと1年間いたんですけども、もっともっとその仕事がしたいんですけども、まだその仕事ができる日本食というのがそれほどそのポピュラーではなかったので、こう自分がやりたいけどできなかった。で、まあ、一度日本に帰って、今度もう一度海外でチャレンジをしたいということでアラスカに行って、はいはい、でアラスカでお店をやったんですけども、そのアラスカのお店が火事で丸焼けになったんですよ。だからその時にもう、あ、僕の人生もこれで終わりだと思ってて、で、あ、もうこれだったらもう借金も抱えてるし、でやったお店が火事で丸焼けになって保険もない、であとはもう自分は、あ、これはもう死ぬしかないなと思って、そこまで正直言って行ったんですけども、まあ、それがターニングポイントと言えるかどうか分からないんですけども、やっぱり一度そこまでこう落ちる、で自分がそのやることやることがみんな裏目裏目に出る、でやっぱりこう神様なんで僕にこれだけいつも苦しい試練を与えるのかなっていうところまで行って、どうやって死のうか考えてた時期があったんですよ。だけどもまあ、女房とか、まあ、その時子供が2人、小さな子供が2人いましたので、子供はまあそんなことわからないわけですよね。それで、まあ、その子供たちがキャーキャー遊んでる声にもうファッと我に返って、あ、よし、じゃあもう一回頑張ってみようと。だけどもその焦りではなくて、あとはもう自分は一歩一歩とにかく進むことしかないと、本当に1日1ミリでもいいから前に進みたいという気持ちで、そこから焦りがなくなった。でそのアクセクしなくなったっていうのが、ひょっとすると僕にとってのターニングポイントなのかも分かんないです。だけどそういうふうになりたくてなったわけではなくて、生きてる時にそういうような事故があったり、まあ、そういう機会をが、まあ、僕に降りかかってきたというか、まあ、僕は与えられたというふうに言われても思ってもいいんですけども、やっぱりそういう中でやっぱり自分が解決をしていかなければいけない。どんなことがあってもやはり死んだらおしまいだし、こう一日ね、本当1ミリでもいいから前に進んでいきたいという気持ちをその僕にこう我に 帰ったというか、まあ、それがそのアラスカでのそれがあったから今の自分があるというふうに言っても過言ではないのかなと思いますけど。
そのことってやっぱり思い出すことって多いですか？
今はそれと逆にすごいやっぱり幸せですから、その今回もちょっと僕3週間ほどちょっと箱根の山にこもってたんですけども、やっぱり振り返ってるわけではないですけど、やっぱりその何もすることがなくてっていうと、やっぱり何を考えるかっていうと、当然これから先どういうふうにするかとか、過去にこういうことがあったとかっていうふうに、いろんなこう自分なりの考え方しますよね。僕そんなに計算をして人生生きてるわけではないので、突発的に昔はこんなことがあったとか、これからこういうことをしてみたいとかっていうようなことを考えたときに、そのアラスカのことを思い出すこともありますね。その時やっぱり涙出ますよ。その涙っていうのはやっぱり昔の自分が本当にこうどん底まで行ってた時、今は自分はすごい幸せな環境にある、このギャップが大きいので、こう幸せの涙っていうんですかね、かっこよく言うと、
まあ、感謝の、
だからその時も本当に生きててよかったなっていう、こういう仕事をしててよかったなっていうのは正直言ってありますけど、常に思い出してるわけではなくて、何かあった時にはやっぱりその原点に戻るっていうんでしょうか。だから僕にとっては事件っていうのはきっとすごく自分自身を大きく成長させてくれた事件なのかなと思いますけど。
今月のお客様は海外で活躍する日本を代表する松久信之シェフです。番組の詳しいことはログインホームページでもご紹介しています。 http://www.login.co.jp をご覧ください。それでは次回もお楽しみに。包帯パンツ屋野木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。